ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから19時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つ様々な情報を皆様にご紹介いたします。またこの番組は再放送もお送りしています。木曜日の午後11時からと週末土曜日日曜日の午後10時から再放送をしているので、そちらも合わせてお聞きください。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学3回生の井上佳林と
上野穂乃香と
教員の赤澤京隆です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、4月も2週目になりまして、はい、すごい春の季節ですが、上野さん、春といえばどんなことで思い浮かべますか？
桜とかお花見とか、春ソングとか。
春ソングいいですよね、なんかおすすめの春ソングあったりしますか？
私はエメの花びらたちのマーチっていうやつと、モノクロームシンドロームっていう曲が好きです。
花びら、お花の季節ですもんね。
そうなんや。
私はですね、あいみょんさんの桜が降る夜はって曲があるんですけど、もう毎回春になると友達たちとカラオケでこの歌を歌うのが定番でして、
そうなんですよ。それは春限定なの？
いや、春になったら歌おうってなって、毎回みんなで歌うんですけど、今日もですねこの曲を私はリクエストしたので、放送中のどこかで流れると思うんですけど、皆さんお楽しみにしておいてほしいですね。他にもですね、私はグリーンさんの遥かっていう曲があって、新生活が始まったこの時期にすごい心に響く歌でして、一人暮らしとか新たにされている方にとってはすごい心にジーンとする歌なんじゃないかなと思っておすすめですね。
また聴いてみます。
聴いてみてください、とってもいい歌なので皆さんもぜひお聴きください。番組では皆様からのメッセージもお待ちしております。メッセージは番組 X のアカウントまでダイレクトメッセージをお願いします。X アカウントはアルファベットすべて小文字で、きたきたアンダーバー大谷、きたきたアンダーバー大谷です。また Facebook ページもありますので、そちらもご覧ください。それでは1曲お送りします。 Perfume で未来のミュージアム。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の上野穂乃香と
井上佳林と
教員の赤澤京隆でお送りしております。
続いてはハッピートークのコーナーです。今回は4月から新生活をスタートした皆様に向けて、赤澤先生から北区上京区のおすすめお出かけスポットをご紹介していただきます。
はい、よろしくお願いします。早速いきますか？
はい、お願いします。
ね、2人も、今年から3回生になりましたんで、ね、あの出身はね滋賀県ですけども、京都に来る機会も増えて、いろいろうろうろする機会もちょっと増えたかなと思うんですけども、まあ、ちょっとね大谷大学北大路駅の便利なところにあるから、あんまりそこから一足伸ばしてどっかに行くっていうのは案外なくないですか？
ないですね。
そうですね。
駅近で済ましてしまいますね。
っていうのもあると思いますし、一人暮らし、してる学生もうちも多いですし、あとは他大学の学生とか、よその地域からもね、新しくこの地域に新年度になってね、住まれた方もいると思うんですけども、せっかくね、この辺に住んでるならここも行ってみたらいいんじゃないかというところをね、ちょっといくつか、紹介していきたいと思います。
お願いします。
まず紹介するのはですね、北区の高峰にある、山の家長谷川さんです。聞いたことあります？
長谷川さんっていうのは、私たちが想像するのは大学の近くのグリル長谷川さんの方を想像してたんですけど、
確かに、
北大路橋のね、田んぼのところにね、グリル長谷川って今もね、いつも結構並んでますよね。
すごいですよ、お昼に行こうとしたら大行列できてるので、お昼時間間に合わへんってなって行けなくて。
そうですよね。特にね、この春先なんかはお店の中もそうですけれども、店先でテイクアウトされてね、鴨川でお花見しながらとかピクニックしながらね、 食べてらっしゃるという方も多いんですけれども、うん、まあ、今回紹介する山の家長谷川は、そこではありませんで、
はい、
まあ、そこの、まあ、姉妹店にあたるんですけれども、
うん、ね、
同じ北区にあります、北区の、まあ、高神根というね、まあ、千本北王子から北に上がって、まあ、仏教大学とかがあるあたりなんですけれども、
はい、
まあ、そこからさらにね北に進みまして、まあ、北王子からだとまあ車で20分ぐらいなんですけれども、うんうん、ところに、まあ、山の家長谷川っていうのがあります。本当に山道の中にこう道路の脇に看板が出ててですね、
はい、
あの奥に進んだらカフェがあるという感じで、今ちょっとねお店の様子紹介した、ウェブサイト見ながらお話をしてるんですけれども、
はい、
こういうちょっと車一車線の、ね、道路みたいなところを行くと、うんうん、山の家長谷川という看板が出てきまして、まあ、そこにねチーズハンバーグセットとかヒレカツカレーとかコーヒーとか書いてある看板が、木の看板が出てきてですね、奥に進みますと、
うんうん、
大きなですねログハウスが実は立ってるんです。
ログハウス、
はいはい、
隠れ家カフェみたいな感じですね、
うんうん、しかもなんか手作りログハウスらしいんですけど、これかなりね巨大な、ログハウスなんです、うん、はい、で、まあ、車でいらっしゃる方もいるんですけれども、
はい、
歩いてね登山軽い登山されてる方とか、うんうんうん、あとは結構自転車でねぐーって登っていく方とか多いんですよ。
すごい、はい、
しんどそう、はい、
とかずっともっと山手の方をサイクリングしてきて、うん、山道をずっと下って来られる方とかも多いんですけども、なるほど、まあ、そういう人たちがちょっとご飯食べたりとかね、
はい、
ちょっと休憩したりする場所としても、使われているんですね。
はい、
まあ、店内はログハウスだけなんで、店内の中もね木で作った机とか椅子とか、
うんうん、
並んでて、まあ、テラス席なんかもあるんですけれども、
はい、
メニューは北王子のグリル長谷川と同様ですね、やっぱりハンバーグを使ったメニュー、うんうん、それから、まあ、エビフライですとか、
はい、
ホタテフライとかのな組み合わせたメニューね、
はい、
こちら北王子のお店でも、いただくことができるんですけれども、まあ、こちらの店でも同じようなねメニューいただける、うんうん、ようになってまして、ちょっと見たらお腹が減ってきますけれども
すごいですね、はい、ハンバーグセットで10種類以上あるってすごいですね、
うん、組み合わせがねいろいろできるんですよね、
う
ん、
何回来ても楽しめそうですね、
うん、ということでね、うん、またまあ北王子の、ね、お店で食べるのも美味しいと思いますけども、まあ、こちらの方は、
はい、
周りもね緑で自然の中で食べますので、うんうん、
はい、
まあ、そういう澄んだ空気の中でね、食べるっていうのもね非常に美味しいんじゃないかなというふうに思います。
は
い、
うん、
まあ、ちょっと頑張ればね行ける距離なんで。
そうですね、
歩いてはちょっと厳しいけど
自転車で行けるかな、
うんうんうん、
自転車もまあちょっとスポーツの方がいいかもしれないね。
ああ確かに、
はい、
でも頑張った先に美味しいご飯と写真映えする感じのところなので、
うんうんうん、
若い人もぜひ行ってみたら、うん、そのインスタとかにね上げた時に、
うんうんうん、
めっちゃ
どここれってなると思う、ね、
なると思います。
そうなんですよね、まあ本当に、まあ、同じ北区内ですしね、
うんうん、
まあ、頑張ったらいけるところだと思いますので、まあ、ちょっとどんなところかなっていう方は、まあ、気になった方はね調べてみていただけたらと思います。
はい、
はい、では続いてはどちらをご紹介していただいていただけるでしょうか。
続いてはですねもっともっとさらに山の方に行くんですけれども、
はい、
はい、
まあ大谷大学でもねゼミの活動で、まあ、中川という山林地域ね行、
うんうん、
ってますけれども、そのさらに北にですね、
はい、
まあ、大森という場所がありまして、
はい、
そこになんとですねキャンプ場があるんですよ。知ってました？北区にキャンプ場あるんです。
初めて知りました。
まあ、北区といってもちょっと街中からよりはだいぶ北の方に行きます。まあ、ここから北王子からだと車でまあ50分ほどかかるんですけれども、うんうん、まあ、言うても50分ね。
そうですね、うん、1時間かかんないですね、
は
い、
そこに、まあキャンプ場が、ありまして、まあ、ログハウスとかねテントスペースとかもあるんですけれども、まあ、それ以外にバーベキューをね、
はい、
もう何百人単位でできるぐらいの広いバーベキューのスペースがありまして、
すごいですね、
屋根付きの、ね、エリアなんかもありますので、まあ、泊まってキャンプすることもできるし、まあ、日帰りでバーベキューすることもね、
うん、
できるという場所が、実はあるんですよね。
めっちゃ穴場ですね。
そうですね。で川もね流れててね、うんうん、夏場はね流しそうめんの機械とかも貸してくれて、
すごい、
みんなで流しそうめんもできちゃうっていう、ところなんです。
赤澤先生、はい、実際にご利用されたことあるんですか？
う
ん、
結構何回もあります。
そうなんですね、うん、
まだね実は泊まりはないんですけども、うんうんうん、日帰りの利用で結構してまして、まあ、子供連れてね、うん、川遊びもしながら、
うん、
ちょっとお昼ご飯も食べてってもありますし、
はい、
まあ、グラウンドでなんかそういうこうちょっと野球みたいな、ね、ボール遊びもできたりする広場もありますし、 まあいいとこですね。あの遊び道具なんかもねレンタルで貸してくれたりも、
うん、
します。
は
い、まあ、気軽に参加するんであれば、まあ特にね北区のお住まいの方はわざわざ北区で宿泊せんでもというのが、うん、あるかもしれないんですけれども、
うんうん、
バーベキューがね非常に、おすすめですね。焼肉のセットで、まあ、行けばもう全部あの用意してもらって食材も鉄板も、
そう、ね、手ぶらで行けちゃうんですね。
はい、何やったらこう火つけるのも手伝ってくれたりとか、しまして、まあ、通常コースだとあのお一人様3500円から、まあ、お子様も2500円からできるということで、まあ、すき焼きのセットなんかもあります。はい、であの車でね、行くこともできるんですけれども、あの送迎も実はねやってまして、まあ、5名様より予約かということでですね、
うんうん、
この焼肉セットに、はい、通常の大人だったら焼肉セット3500円なんですけども、
はい、
1000円足せばその往復の送迎もしていただける、
いいですね。お酒飲んでも車のね、うんうん、運転の心配なかったら自由に飲めるし、
そうなんですよね、
送迎あるのありがたいですよね。
そうですね。でさらにですね、なんかちょっと宣伝みたいになってるんですけれども、さらにお得なのはですね、日帰りのパックでね、なんですけども、送迎付きでね、平日だったらね、さらに安くなるんです。
おー、
はい、ですよね。はい、4000円と500円安くなる。
4000円で送迎 と、バーベキューを楽しめるってことですか。楽しめる、
はい、締めに、ね、焼きそばも、ね、ついてると思うんですけども、結構ね、はい、おにぎりとかもついたりとかで、お茶もついてるしね、かなり結構盛りだくさんで、これだけで十分。
お、確かに、
はいはい、
ね、
なんで、うん、まあ、ちょっと飲み物だけね追加で購入すれば、
はい、
本当にお店で焼肉したってこれぐらい値段かかりますからね。
かかりますよね。
確かに確かに、
うん、ぜひゼミで行きたいですね。
確かに
みんなで行きたいです。
はい、コロナ前は実はね30人ぐらいで、うんうん、前期の授業が終わった時に、はい、わって打ち上げで行ったりとかね、
羨ましいですね。
したこともありましたし、
うんうんうん、
はい、まあ、そんな感じでね、まあ、コロナも終わってね、グループでいろんな宴会も増えたと思うんですけれども、
はい、
まあ、こういうやっぱ外で食べるねバーベキューなんかもこれから暖かくなってくるといいかなと思いますし、うん、はい、釣り堀もあってね、釣った魚も食べれたりとかもするんで、まあ、そういう、こう楽しめる、子供から大人までね楽しめる場所たくさんありますので、
はい、
ぜひぜひね、まあ、北区でちょっと街中から離れますけれども、
うんうん、
それぞれの場所でねちょっと自然を満喫しながら食事も楽しむというようなことをねしてもらえたらいいんじゃないかなと思います。
はい、はい、ハッピートーク前半は赤澤先生から北区上京区のおすすめお出かけスポットの紹介でした。それではここで一曲です。安室奈美恵でホープ。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の井上佳林と
上野ほのかと
教員の赤澤清隆でお送りしております。
ハッピートーク後半も赤澤先生から北区上京区のおすすめお出かけスポットをご紹介いただきます。
はい、
後半は上京区のおすすめスポット、お出かけスポットを教えてください。
はい、上京区ね、はい、まあ、ここからだと南側なんで、
うん、
なかなか途中下車しないと皆さんもあんまり行かないのかもしれないですけども ね、はい、まあ、上京区もまあ非常にこうお寺もたくさんありますし、
はい、
素敵な公園とか博物館とかもあるんですけれども、
はい、
まあ、ちょっと僕アクティブ系なんでまた体動かすところ一つ紹介したいと思います。河原町今出川のまあ交差点の、
はい、
ところにあります、まあ、イグニスっていうねクライミングジムが、
はい、
イグニスっていう、はい、イグニスっていうのは、まあ、焚き火っていう意味なんですけれども、はい、あるんですね。昔から京都住まれている方はもともとですねマクドナルドがあったんですけれども、
はいはい、
そこのね跡地が今実はクライミングジムになってるんです。
すごいですね。はい、でも流行ってますよねクライミング。
そうですね、はい、まあ、東京ねオリンピックの時に正式種目になったっていうこともあって、あ、
うんうん、そうなんですね、うん、
まあ、その前後ぐらいから、まあ、一般の方でやる人もね増えてきたんですけども、もともとは、うんうん、登山とかね本格的な登山される方が、
はい、
まあ、そういう、こうトレーニングも兼ねて屋内で鍛えるっていうね、まあ、そういうものとしてインドアクライミングということで始まってるんですけれども、
そうなんですね、
はい、まあ、ちょっとクライミングのね、まあ、ルールとかもいろいろあるんですけれども、
はい、
まあ、でもなかなか街中にクライミングジムって少なくて、
そうですね、
うん、特にね、 大きい場所とかね、あの背の高い建物とかがね、うんうん、必要になるんで、
はい、
割とその倉庫とかね、そういうのを改装されて作ってるところが多いんですよ。だから結構ね、滋賀県とかね、まあ、もともとなんかそういう工場だったとか倉庫だったみたいなところを改装して作ったりとかしてるところもあるんで、
だから地元に多いんですね、うん、
郊外に結構多いんですけれども、うん、まあ、街中のクライミングジムってなかなか少なくてね、ちょっと気軽に行くことは難しいんですが、まあ、ここはあの河原町今出川で、まあ、出町柳駅からも歩いてねすぐというところになります。規模はそんなにね大きくないんですけれども、うんうんうん、まあ、難易度はそれなりにねあるんで、まあ、結局スペース広くてもね、はい、壁についているホールドと言われる、まあ突起物ですね、あれを使って、まあ、コースをクリアしていくというものなんですけども、
はい、
まあ、そのコースの作り方が上手だったら、まあ、そんなに実はスペースが広くなくても十分ですね楽しめます。
そうなんですね、
はい、僕なんかも、もうそもそもスタートができないっていうね、
スタート
自分でスタートの手と足で支えるスタートすら難しいっていうような課題なんかもあるんですけれども、
はい、
まあ、こちらのジムもそういう、こう街中で気軽にクライミングを楽しみたいという人たち向けにされてます。まあ、月曜日がね定休日なんですけれども、まあ朝のね朝から夕方までやってまして、まあ料金はですね、まあ、一般の方が、まあ、3時間、ね、18時以降の場合は、1500円で、1日利用の場合は2000円で、学生の場合、うん、学生やシニアの場合は、まあ、3時間2500円で1日は1500円と、高校生以下はもう1100円となってるんですけれども、
はい、
実際やったことあります？クライミングって。
あります。おあります。1回だけ大学入ってから、うん、行ったんですけど、うん、腕の力がなさすぎて、うん、もう腕でこう上がろうとして、うん、もう上がれなくて、
うん、
次の日バッキバキになる、体がバッキバキになるってな、うん、いうことになったんですけど、うん、私は一番上までたどり着けたのがほんまに初心者向けのめっちゃ優しいやつしかできなかったので、うんうん、友達はできてたんですけど、うん、悔しくてやってたんですけど、うん、それでもできなくて、うん、また行ってみた、行きたいなと思ってたので、うん、ありがたいですね、う
ん、本当になんかあとね、手伸ばせば数センチで届くところが手が伸びないとか体が上がらないってね。
そうなんです、うん、ほんまにそうなんです、う
ん、クライミングあんまり経験したことはないんですけど、うん、だって何も命綱的なものはないんですか？
うん、そうですね、壁の高さ自体は2メートル50センチから3メートルぐらいのところなんでね、はい、まあ、落ちて下にマットがあるから大丈夫なんです。あー、で、まあ、リードっていう命綱つけてずっと高くまで登っていくやつもあるんですけど、
あ、そうなん
です。まあ、それは通常のところではなかなか少なくて、まあ、ボルダリングの場合はだいたい2メートルか3メートルぐらいの壁にそのまま行ってもう落ちると。
結構怖いですね、う
ん、落ちるのめっちゃ怖かった。
そうそう、だいたい登るときにね、パワー使い果たしてて降りるときのパワーが残ってなくてもう限界って言ってパタンって落ちていくっていうのは結構あるんですけれども、
はい、
まあ、初心者の、ね、人にもいろいろ教えてくれるコースも、ありますので、はい、ちょっとね一回試しに始めてみたいっていうような、ね、人は行ってみたらいいかなと思いますし、
うんうん、
うちの子供は実はスクールに通ってるんですけれども、毎週火曜日にね、
はい、
1時間ぐらいスクール通ってまして、まあ、そこで教え方を教えてもらってるんでね、スイスイ登ってって、もう僕なんか手の届からないところにレベルに行ってですね、完全に見下されている状態
何歳ぐらいの方からご利用できるんですか？
ね、子供の体験週末やってるんですけれども、はい、小さい子だと本当に3歳ぐらいの子も全然
3歳すごいぐ
ら
い
の、まあ、ここは小学生からなのかな、小さい子も OK とかあるんですけれども、まあ、小学生以上のがここは体験できるということなんで、うんうん、教えてもらうとね、本当体の使い方なんかやっぱ登り方のコツみたいなのもあって、
うん、
体の向きとかちょっと変えるだけでね、可動域が増えて、こうスッと手が伸びたりだとか、
うん、
まあ、力いなくてもスッスッと体が動いてきたりするみたいなんで、ですよね。で、まあ、もちろん子供からですね、まあ、シニアの方まで結構年配の方もね、はい、やってますよね、うん、
はい。
何がいいかってやっぱりなんかこう登ってる人の体の形がみんな綺麗っていうか、
うん、
美しい筋肉のつき方が、
そうなんですね、うん、
すごかった、
うん、
じゃあ運動にいいスポーツですね。
そうそう、うん、そうですね。で、まあまあ大人の人だとそんなね、しょっちゅうしょっちゅう 連続で登ることもできないんで、もう3時間っていうか、まあ1時間ぐらいやったら僕なんかもう十分かなっていう感じ、休み休みやってもね、十分そういうこう運動になりますので、まあ、しかもまあまあ屋根もついてるしね、
うんうんうん、
なんで屋内で楽しめますし、まあ、雨の日なんかでもね遊べるので、まあ、ちょっと近所でね、あのそういう体を動かす経験してみたいなと、まだまだ知らない人も多いかなと思うんですけれども、まあ、そこも、おすすめなんで、ぜひねチェックしてみてください。
はい、はい、ありがとうございます、はい、他にはどんなお店がありますか？
そうですね、まあまあ、これのあのクライミングジム行ったついでって言ったあれなんですけれども、
はいはい、
まあ、この河原町今出川のクライミングジムからもうほんと歩いて数分のところに、あの出町柳の増形商店街っていうね、
はい、
商店街があります。よくあの、メディアなんかでは商店街の入り口のところにある、和菓子屋さんでね、豆餅っていうのに行列が並んでる様子なんかよく取り上げられてるんですけれども、じゃあ商店街の入り口からですね、ずんずんとこう奥に進んでいきますと、松屋食料品店っていうね、あの、はい、いろんな食料品が売ってる店があるんです、
はい、
でその中にですね、あじゃり餅っていうね、
あじゃり餅
聞いたことありますよね、
はい、大好きです、
はいね、京都のお土産として新幹線の駅なんかでももう午前中に入れちゃうぐらいすごい人気の、お菓子で、まあ左京区にある本店とね、金閣寺にある支店の方では、はい、あの街中でも売ってるんですけれども、なぜかあのこの商店街の普通の食料品店の一角にですね、あじゃり餅をあの売ってるなんかカウンターみたいなのが実はありまして、でそこでねあじゃり餅を買うことができるんですよね。
すごいですね、はい、京都駅でいつも行列に並んで買ってるんですけど、
そうそう、だからいつもないわと思ってないけど、僕もそのクライミングジム行った帰りに、まあ、ちょっと商店街見て帰ろうと思ったら、あじゃり餅って書いたのぼりが立ってて、
はい、
あえと思ったんですけど、普通にあじゃり餅がいっぱい売られてて、しかも1個から買えるんで、
あそうなんですか、うん、
だから何個くださいって言ったら何個買えるみたいな感じで、本当に地元の人たちがなんかそのこうね、本当に買って帰るようなね、そういう買い方もできるとこなんで、そんなとこで売ってんのって気になった人は、うんうん、ぜひあの、増形商店街とかね、出町柳あじゃり餅で検索してもらうと出てくると思いますので、
はいはい、
ぜひねあの近所の強みを生かして買いに行ってみてください。
はい、
はい、ハッピートーク、本日は赤澤先生の北区上京区のおすすめお出かけスポット紹介でした。ではここで一曲です。あいみょんで桜が降る夜は。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の上野ほのかと
井上佳林と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
続いては地元のニュースでおしゃべりのコーナーです。この1週間新聞やネットで見つけた北区上京区に関連するニュース、そして地域の皆様からいただいた情報から話題をピックアップし、教員の赤澤先生と学生パーソナリティがおしゃべりするというコーナーです。ではまず1件目、井上さんお願いします。
はい、1件目は気楽や絵本で開催される娯楽会のお知らせです。気楽や絵本は昨年7月に京都市二条城北にオープンした絵本専門店です。京町屋を改装されたおしゃれで居心地のいいお店です。そんな気楽や絵本で娯楽会が開催されます。この娯楽会は子育てを楽しく楽にする方法を絵本から学ぶという目的で企画されており、毎月テーマに合わせた絵本を題材にお話を聞き、絵本の魅力を知ることができる会です。4月のテーマは子どものらしさをよく見ようとなっています。子育て中に関わらず大人の方ならどなたでも参加いただけますので、ぜひ参加してみてください。娯楽会開催日時は4月18日木曜日から21日の日曜日、4日間でです。1日2回の開催予定です。場所は二条城北にある気楽や絵本の店内、京都市営バス堀川丸太町下車して徒歩5分です。参加費用は500円、定員は4名で予約制です。お申し込み方法はお名前、参加希望日時、お子様がおられる場合は年齢をご記入してメールにてご応募ください。メールの宛先は happy&joy@icloud.com、 happy&joy@icloud.com です。メールの、件名に娯楽会参加希望とご記入して送ってください。その他不明な点などのお問い合わせはお電話でお願いします。電話番号は 075-4200-0005 406-0710-075-406-0710です。以上、気楽屋絵本娯楽会のお知らせでした。
ありがとうございます。
はい、ですね、3月にも、うん、このハッピーアワーのゲストで絵本作家の彩り集めさんに来ていただいたんですけど、
はい、
最近絵本は子供だけじゃなくて大人にも人気ということで、うんうんうん、絵本って読んだりしますか？
します。
あ、絵本読むんですね。
あの、昔読んでた絵本が懐かしくて、うんうん、ついつい読んじゃうこととか、絵本のグッズ、
うんうん、
もう最近人気だと思うんですけど、うんうん、それをあのガチャガチャになってたのが、うん、ガチャガチャやってみるとか、そういうのを最近はよくやります。
そうなんですね。この娯楽会ではですね、子育て以外でにも大人の人間関係だったり、うんうん、仕事にも役立つお話もお聞きすることができるということで、
うん、
ぜひ皆さん悩みとかあったら絵本を通して何かお話を聞いて、うんうん、新しい考え方とかをね、
うんうん、
得られたらいいなと思います、
うん、
赤澤先生、絵本とか読んだりしますか？
まあ、子供ねいるんでね、読みますけども、うん、なんかいろいろ説明書いてないじゃない、文字が多いわけじゃないですか、絵本って。
そうですね。
だからすごい味わう感じあるよね、ゆったりね、うん、なんか早くシャシャシャってこうすぐ今、うん、スマホとか見てたらスワイプしたりとか、そういう中で、うん、結構ね絵本をこうじっくり一つのページとか、
うんうん、
ね、絵柄に向き合うっていうね、まあ、そういう時間ゆっくり過ごせるっていう意味でもね、
うんうん、
すごい今の時代に逆に求められているっていうかね、合ってる部分あるんじゃないかなと思いますね。
うん、
ぜひ大人の人もね楽しんでほしいです、ね、
はい、2件目お願いします。
はい、2件目は4月14日に開催される安らい祭りのお知らせです。この祭りは桜の散る時期に流行るとされる疫病を鎮めるため、疫神を桜や椿で飾った花笠に集め、エアミシャに沈めるとされるお祭りです。また高鬼や大鬼が赤い衣装やシャグマ、小グマをつけて小や太鼓を打ち鳴らし、ザンバラ神を振り乱して町を練り歩く祭り、上野安来と川上安来があります。それぞれ20名ほどの行列が高年寺や川上大神宮社を出発し、今宮神社で宝米神事と安来踊りを奉納します。開催日時は4月14日日曜日、上野安来会が高年寺を午前11時ごろに出発し、境内にて神事をおよそ午後2時ごろに再行されます。その他詳しくは今宮神社のホームページをご確認ください。以上、安来祭りのお知らせでした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。と、上野安来会の時間は言わせていただいたんですけど、川上安来会の時間を言えてなかったので言いますね。
はい、お願いします。
川上安来会は午前11時半ごろに川上大神宮社を出発して、2時半ごろに今宮神社に到着する予定です。はい、ということで、このお祭り知ってますか？
初めて聞きました。
私もこの記事を見つけるまで知らなかったんですけど、
はい、
調べてみて結構伝統あるお祭りっぽくて、この練り歩かはるんですけど、
はい、
練り歩くときに、陰やすりゃ花や今年の花はよう咲いたって言いながら、
もう一回いいですか？
もう一回言いますね。陰やすらい花や今年の花はよう咲いたと、なんか歌うか言うかされるそうなんですけど、うんうん、
はい、
それをしながら、そのシャグマの格好した人とかが歩かはるそうなんです。
シャグマ先生、シャグマって何ですか？私知らなくて。
このなんか赤いね、髪の毛のなんていうのかな、長髪のカツラみたいなもので、うん、まあ、祇園祭なんかで見るとですね、伝統的な山とか鉾とかもあるんですけども、うん、はい、笠鉾って見たことあります？今ちょっとね、映像をスタジオで見ながら やってるんですけれども、もともとの山ぼこのなんかこの古い巡行の原型で、まあ、こういう大きな傘を開いたような、
はい、
あのものがあるんですけれども、まあ、それをこうシャグマ長髪のね、あの赤いあの髪の毛をまとった人たちが、まあ、赤の、あのハッピーを着たり、まあ、あの太鼓をね、あの鳴らしながら踊るっていうような形で、まあ、そういうこうね、祇園祭もなんかいろいろ通ずるので、昔のこういったあの祭事の原型的な、いろんなお祭りのね原型的なものが、あの近くで見ることができると、いうことなんで、あのかなり古式にのっとってね、ずっと続いてるお祭りですから、
はい、
あのね、ぜひあの見られたら面白いんじゃないかなと思いますね。まあ、今宮神社はね、あの見たあのお団子とかも有名ですけれども、はい、そういうこう祭りも見学もしつつ、あのそういうこうお団子とかのも楽しみつつという、ね、形でね、あのちょっと過ごされてみてはいかがかなと思います。
はい、ありがとうございます。以上、地元のニュースでおしゃべりでした。ここで一曲です。夜遊びで祝福。
大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。
はい、
今日は赤澤先生に北区上京区のおすすめスポットを教えていただきましたが、
うんうん、
上野さん、どこか行きたくなったところありましたか？
ボルタリングは、うん、もう1年の時に1回だけ市場の方にあるので、うん、そこに1回だけ行ったことがあって、
はい、
もう一回行きたいなってずっと思ってるんですけど、はい、なかなか行けてないので、うん、行きたいなと思いました。
私はですね、あじゃり餅に惹かれましたね、
うんうん、
今日も赤澤先生があじゃり餅を買ってきてくださってさっきこの、あの放送前にいただいたんですけど、
うんうん、
本当に大好きで、
うんうん、
ちょっと買えるところが見つかったので、ぜひ行ってみたいなと思うんですけど、
うん、
私たちもこの北区大谷大学に通って3年目ということで、う
ん
う
ん、早いね。
来週からちょっとゼミで1個下のね、2回生の子たちが一緒に活動が始まるということで、
はいはい、
3回生の意気込みありますか？
意気込みは、やっぱりそのラジオの活動をするにあたって、その2回生の子が最初不安にならないように頑張ってサポートをしながら、自分のこともちゃんとできるように頑張っていきたいなと思います。
すごいですね。
はい、井上さんは？
私はですね、ちょっとまだ、
うん、
後輩が入ってくるまで自分がしっかりできてないんですけど、
うんうん、
ちょっと先輩に教えてもらったことをちょっとちゃんと引き継げるように、
はい、
丁寧に後輩に教えていけたらなと思っています、
うん、はい、
大学もね始まりましたから、
はい、
ね、あの実際に、ね、いろんなフィールドに出て行ってもらって、
う
んうん、
ね、
そこで見たことを感じたことをいろいろ、ね、伝えてもらえると、うんうん、後輩たちも聞いてる人たちも楽しいかなというふうに思いますので、
はいはい、
まあ、ぜひ
もっといろんなところにお出かけして、それを放送できたらいいなと思いますね。
はい、
はい、大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか？今夜のお相手は大谷大学3回生の井上佳林と
上野穂乃香と
教員の赤澤清隆でした。
それでは皆さん、さようなら。